杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に福島県立医科大学呼吸器内科講師斉藤純平さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克則さんです。
斉藤先生、こんばんは。
あ、こんばんは。
今日はですね、脊受容体感受性の亢進、カプサイシン、クエン酸、ちょっと私最初見た時によくわからなかったんですけれども、まあ、少なくとも咳ということに関してのご質問で、まあ、咳と言いますと、まあ、コロナの影響もあって、長引く咳、いわゆる慢性外傷でしょうか、まあ、そういう患者さん増えているように聞いていますけれども、先生方の呼吸器内科受診する方、結構多くの方は咳ということで来られているんでしょうか。
はい、そうですね。大体ちょっと割合ははっきりとは言えないんですけども、呼吸器内科を受診する新歓の人の半分ぐらいは咳している人ですね。だから本当に咳っていうのは、先ほど先生もおっしゃられたように、その期間が、その短い咳で治っちゃう人もいれば長く続く人もいて、で、非常にそういった期間を含めないと、多くの方がいろんな病気で咳をしてくるということになるかと思います。
まあ、そういう意味ではその長引く咳、まあ、どうして長引いてるんだという時に、まあ、先生方、専門の先生がその基準っていうんでしょうか、の一助として今日の、脊受容体感受性の、まあ、試験というのをやられているというふうに、思いますけれども、まあ、脊っていうのも先生、やっぱり受容体、やっぱり気道に受容体が存在するというわけなんですね。
そうですね。もう脊というと、まあ、やっぱり普通の生理現象で本当は正常に起こることなんですよね。異物とか分泌物が出た時に出すと、ただそれがこう異常に反応してしまうというか、それが病気になってまして、で、まあ、慢性外傷の場合で言いますと、本当にレントゲンで異常があったりとか、そういった人を除くとですね、その慢性の咳の原因って、基本的には喘息とか、咳喘息ですね。あとは鼻の疾患、鼻腹鼻腔疾患、あとは胃食道逆流、あとはその咽頭のあたりのアレルギーとか、あとは感染後の咳っていうことが多くなります。で、やはりそういった今の病気を考えてみると、いろんなところにやっぱり咳の原因があって、
そうですね。
ですね。なので、いろんなところに咳の受容体があるっていうふうに考えていただける。例えばですね、やっぱり喉とか気道にも多いんですけども、食道とかですね、あとは耳とかにもあるんですね。だ、例えば健康な人でも耳かきすると咳出るっていうのは、その咳受容体をこう刺激して、それで咳が出ちゃうということになるわけなんですね。
いわゆる先生、気道にいわゆる咳の受容体があって、それが嗅神神経で、そのいわゆる延髄の咳中枢に信号が送られるということで、まあ、そのいろんな受容体、まあ、あと嗅神の神経もいくつかあるんですよね。そうですね。
まあ、基本的にはですね、いろんな気道、あと食道とかある咳受容体に何か異常が起こるとですね、そこの受容体のところから、主に迷走神経なんですけど、その迷走神経の嗅神進路というのを介して、延髄の鼓側核っていうところに咳受容体があるんですけど、そこに刺激がいってこほって咳が出るわけなんですけど、ただ咳っていうのは面白くてですね、その延髄の鼓側から反射的に出る咳と、あとは大脳の方にさらにその刺激が伝わってですね、で、大脳皮質のところが興奮して咳が出るというメカニズムもあって、 って、で我々人に言われて咳してくださいよってコホって出るのは、やはりその大脳の方からのメカニズムで咳が出るということになってて、非常に面白い回路になってます。
まあ、エンズを介する方は本当に条件反射っていうか、
そうです。
もう自分ではコントロールできない
と。そうです。そうですね。
で、そのためにまあ困っておられる、
そうですね。
その持続する咳、はい、ということなんですね。
はい。
そうすると、今日のご質問は多分そういう慢性の外傷の方で、咳受容体の感受性が更新しているかどうかということを、まあ、調べるという検査なんでしょうけれども、カプサイシン先生使うんですか？
そうですね。もうカプサイシンっていうと、聞き慣れないかもしれないですけど、唐辛子の成分ですよね。辛味の成分ですので、それをすごく薄い濃度からですね、濃い濃度まで段階的に1分ごとにですね、こう吸ってってもらって、どれぐらい咳出るかっていうのを見る検査があります。
じゃあ低い濃度から段階的に上げて、一番まあその最初のところがその人のまあ咳に対しての感受性ということになって、
ですね、やり方がやっぱり決まってて、世界共通のやり方でですね、そう低濃度から吸わせてって、2回咳した濃度と5回咳した濃度ですね、最初に2回、最初に5回咳した濃度を比較してみようっていうのがこの検査の特徴ですね。
今日の質問にはカプサイシンとクエン酸、クエン酸はまあいわゆる梅干しの酸味、なんかこれも咳誘発そうだなとは思うんですけれども、一般的には先生どちらを使われてるんでしょうか？
基本的に日本でその咳感受性試験というやられている施設は非常に少ないんですけども、ほとんどの施設はもうカプサイシンを用いてやっているということになるかと思います。
そうするとこれ具体的にそういった低濃度から咳が出る2回5回っていうことで、どのくらいで出た、であなたはその受容体の感受性が更新している、していないということで、その方の咳の原因、これはいわゆるその咳喘息かどうかを見るって言ったらちょっと間違いなんでしょうか？
そうですね。先ほどお話ししました咳喘息、鼻腹鼻腔疾患、ガード、胃食道逆流、あとアトピー外傷、あとは感染外傷なんですけど、咳喘息はですね、咳感受性っていうのは、ある程度更新してるんですけど、うんと更新してるわけではないんですね。
ですか。
その一方で、その鼻腹鼻腔疾患とか、胃食道逆流とか、そちらの方は結構更新してるということで、
それは
そうです。ある意味、そちらの方で、完全に疾患特異的ではないんですけども、咳喘息かそうではないかは、ある程度このカプサイシン試験をやればですね、予測つくかなというのが今の僕の臨床やってる印象です。
ただ私も咳受容体をちょっとこう事前に調べますと、カプサイシンの TRPV1 という、まあ、受容体、でも先生いくつか他にもあって、
そうですね、
その一個の、まあ、感受性だけではなかなかこう咳の感受性って推測できないような気もするんですけれども、どうなんでしょう？
そうですね。主にその迷走神経が知覚神経を司っているんですけど、それの末端にはですね、いろいろ咳受容体っていうのがありまして、先生言われたように TRPV1、トリップ V1 と言いますけども、そういった受容体、トリップ受容体っていうのは8個でしかね、あって、その他にも P2、X3 受容体とかですね、あとはその酸に感受性のあるような受容体っていうのもありまして、まあ、ちょっと今日分かりやすく言うのはどうしようかなって、電車の中で考えてきたんですけど、想像しやすいのは黒ひげの危機一髪ゲームですか、
はいはい、
いろいろ穴開いてるじゃないですか、であそこのところにピタッとはまる剣を刺した時にポンって飛ぶんですけど、そういう感じでシグナルがこう中枢の方に伝わっていくわけなんですね。でおそらく例えばですけども、トリップ V1 っていうのは先ほどお話したカプサイシンに特異的な受容体になります、はいはい、でおそらく後で出てくるかもしれませんが、このP2X3 受容体というのは ATP に対する特異的な受容体で、で、先ほどお話に出ました、クエン酸というのは、特異的な受容体がなくて、非特異的にいろんな受容体に作用してしまうということで、そちらが大きくカプサイシン、クエン酸、で、まあ ATP もありますけど、そういった反応性の違いかなと。いうことになります、
まあ、今の先生のお話聞いてふと思ったのは、やっぱりいくつもの その軌道に受容体が存在しないといけないということは、やっぱりその軌道に入ってきた異物とか、病原体を こうきちっと排泄するというそのきちっとしたのなんか防御機構があるとも言えるわけですね、
はい、全く先生の言われる通りで、人の体はやっぱりそういった防御機構のためにいろいろな反応が出るような受容体があると。でおそらくクエン酸っていうのは例えば異物とかが入ってきた時、あとは酸とかですね、胃酸の逆流とかですかね、ああいった酸の刺激とかが入ってきた時にこうパパッてこうすぐに反応してしまう、排除するために反応してしまう、そういったものに対してよりこう近いような刺激を起こすような検査、これがクエン酸ともなう、まあ、赤感受性検査っていうふうに考えていただければと思います。
まあ、先生もう私でも週に何人か咳の患者さんで、鎮咳剤をいろいろと出してはみるんですけれども、まあ、なかなかまたその次の週来たりみたいなことで、やっぱり今の鎮咳剤、まあ、中枢性非中枢性ありますけれども、まあ、いわゆるその受容体のところに作用する薬あればいいなと思ってましたけれども、なんか最近日本でも
そうですね、はい、世界で初めてというか、今までおそらくリン酸コデインとか、デキストロメトルファンと言われているレスプレンアストミンとかですね、はい、ああいうのっていうのは中枢の咳を抑える作用で、この末梢の咳の受容体を抑える薬剤っていうのが今まで全くなかったんですが、ここ2年ぐらいですかね、前ぐらいからそのゲファーピキさんと、日本ではリフドアと言われてますけども、そちらの方が我々利用可能になりまして、でこのリフドアっていうのは先ほど話にありました P2X3 というのを抑える、その状態を抑える、薬剤ですので、末梢でですねいろいろ炎症が起こって、そしてその咳の状態の特に P2X3 の状態の反応が更新しているときにそれを抑える、そして鎮咳効果を示すというのが薬剤になります。
本当にもう慢性的に咳で、まあ、苦しんでいる、方にとってはこの薬っていうのは本当にありがたい薬ですね。
そうですね、今まで全くどんな治療してもですね、咳が止まらない人っていうのが、その慢性の咳を見ているとですね10人に1人はいるんですね。でその10人に1人の人の、さらにですねその 20% ぐらいの人はかなり効く、要は咳が半分ぐらいだと、どんな治療しても収まらなかったのが咳半分とか3分の1ぐらいになるかもしれませんけど、改善するっていうのは画期的な薬剤なのかなというふうに思います。
なんとなく今のお話聞いて、このビフヌアっていうのはもう本当に最後の砦のような咳止めの薬のような気がするんですけれども、普通の、まあ、私も含めてちょっとこの人なかなか手強い咳だなって思ったぐらいでも使ってもよろしいんでしょうか。
そうですね、ただ基本的にはですねやっぱり咳っていうのはいろんな病気でも出る、例えばがんとかでも、結核とかでも出ますので、一通りですねやはり咳の原因に対する治療をしてですね、それでも良くならないといった人に最後の砦として使うのがいいのかなというふうに思います。
今日は咳受容体感受性のお話から新しい鎮咳薬の話までありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お客様は福島県立医科大学呼吸器内科講師斉藤純平さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。